一週間お疲れ様でした。
皆様ありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種めがれのコーナーです。今週も内面化している自らの行いを引っぺがします。それでは私の一週間を振り返ります。皆さんもぜひ、ご自身のね一週間を振り返りながらお聞きくださいということで、
はい。
まあオレンジの方から先に暮らしの一週間ですね。はい、今週はですねたまたままあこの前の30分読書で。監読編ということで、まあ、仏教に関する本、まあ、いろいろ普段使っている日常的な、言葉、日本語が、まあ、実は仏教由来の言葉が多くて、その、まあ、一つとのこの言葉に込められた意味合いを、まあ、実際、深掘りというかね、元の意味を辿ってみると、いろいろと深い言葉が、深い意味があるんだよ、みたいなことを教えてくれるような本を読んでたんですけど、
うん。
なんかまあそれにまあ感銘を受けて、まあ改めてなんか仏教をちゃんと、身につけたいというかね。
どでかいことに向かっていくね。
そう、考え方をまた改めて、まあ昔からお寺とかは好きだったし、その時、時々にまあ仏教の歴史とかを見てたりはしたので、まあ
もともとは、その、うん、なんていうんですか、お盆とか、
うんうん、
どんな感じなんですか？
どんな感じってどんな感じですか？普通にお寺行って、お経唱えて
もらって。お寺なのね。はいはい。いやいや、はい、ほら、いろいろ宗派もあったりもしますし。
ああ、うん、うちは、真言宗ですかね。
お、空海さん。そうなんですね。はい、うん、じゃあ、その何？お坊さんとかは面識あったりするわけ？あの人とか。
うん、そうですね。うん。毎回、その、はいはい、おじちゃん？おじいちゃん？
うん、
住職さんがいて、まあそんなに面白くないお話をしてくれたりするんですけど。
説法ね。はい。
はい。でも、うん。なんかそういう説法とかもね、なんかちゃんと、まあお話が上手なお坊さん、それこそ昔僕京都だったかな？鈴虫寺っていう、鎌倉だっけ？どっちだっけ？どっちだ？鈴虫寺っていうところに行った時に聞いた説法とか、すごくなんか上手な住職さん、当たりが上手な住職さんで、
はい、
なんかそういう上手な住職さんとかのね、お話というか、仏教についての言葉であるとかね、あとは教えであるとかのなんか、語りはぜひまた改めて聞きたいななんてことを思ったりしたんですけど、
まあ意外と下手なのは下手なので魅力もあるけどね。
そうっすね。うんうんうん、
いや、だって本当にさ、おじいちゃんのつまらない話ってなかなか普段聞けないじゃないですか。
まあ別に僕は、ダメだ。仕事柄って言おうと思ったけど。ね、まあまあまあまあ。
まあまあそうか、そういうかお付き合いもあれば、だからせっかくじゃあ、お坊さん来てんだからいい話聞かせてくれよみたいな、そういうちょっと、うん、エンターテインメントじゃないけど、そういう希望もあるってあるんですね。
まあ、お盆とか特に少なくないお金払ってますからね。そうですよね。
いや、少なくないお金ですよね。
うん。そこら辺はまあ、なんか定価みたいのがなかったりするから、いろいろと、場所によって人によって違うらしいですけど。
いつかはオレンジさんも、直接、ありがとうございましたってお金を渡したりすることになるわけ？
なるんじゃないですか？普通についでったら。
よくほら、まあ、我々の世代というか、お坊さんもさ、代替わりしたりするじゃん。うん、今度息子がやることになりましたみたいな、う
んうんうん。はいはいはい。
こっちもこっちでね、きっと、まあそろそろお前もやるかみたいなことになったりとかするかもしれないですよ。
あ、でもこの前行ったらそうですね。娘さんでしたね、その時は。
あ、そうなんだ。はい、
もちろんご存命ではあるんですけど、多分お忙しかったんですよね、そのタイミングで。
はいはい。
他の列だと先に入ったりとかして、別の方が対応したりもするので、まあ当然代替わりをしていくだろうしな。ね、
うん、そうか、季節はもうね、夏になってきますからね、ありますよね。
なんかそんな仏教をなんかこう改めて考えたタイミングで、うん、はい、ムーの番組って知ってます？
あ、ムー、はい、
ムーの番組が、そうそう、はい、ポンさんも大好きな BS12 で毎週木曜日にやってるんですけど、はい、それを別に見たわけじゃなくて、ね、それのね、Amazon プライムでその番組が2回だけ、なんか、総集編みたいなの見れて。
はい、はい。
なんか、すごい。
超ムーの世界。
よかったんですよ。5人、ムーの編集長と、 あと、はい、トカナっていうあのオカルト系のウェブメディアの編集長とか、
はいはいはい、
あと、
はい、
なんだっけ、あの手相の人、島田秀平さんとか、
はい、
あとオカルト界ではおなじみキックさんとかね、キックさん、
はい、
そういう方々が出演されていて、
は
い、
大月健二さんはその回出てました？
今もう出てなかったです。もう多分前のシーズンとかなんじゃない？違う番組じゃないですか多分。
別かごめんなさい。
家庭なんとか劇場の、
はい、大月教授は出てなかったですか？出てないですね。
大月教授はそもそも多分出てないと思いますけどね。まあ、はい、大月健二さんと大月教授
は一緒に
出てる可能性は高い。
だからね、存在するわけがない。はい。それで
大月教授が実際何の研究してるのかは僕もよく知らないんですけどね。
そうですね。俺もテレビでしか見たことないですけど。
エクトプラズマとかの研究してるのかな？わかんないですけどね。はいはい。
喧嘩のやり方って本書いてる。はい。
なんかね、仏教的なものとね、無的なものがね、なんかね、つながる感じがしたんでね。なんか僕はその典型を今ね、はい、この一週間にもしかしたら受けたんじゃないかなっていう。ムーと仏教っていうのが、もしかしたらこれからの僕の大きなテーマになってくるかもしれないな、みたいなことをちょっと感じた一週間でしたね。
はい。まあ、あがなえないものというか、自分のこ、人個人の理屈で立ち向かうようなものじゃないよっていう意味では同じだよね、きっとね。宗教も、うんうんうん、その超自然的な現象もね。
最近僕聞いてる、ポップライフザポッドキャストっていう、Spotify で流れているポッドキャスト番組で、はい、なんか今改めてスピリチュアリズムみたいな、スピリチュアルなことが改めてこう問われてる。しかも、かつてのその非科学的なスピリチュアルじゃなくて、より科学を前提としたスピリチュアル、うん、っていうか、スピリチュアルと科学が接近しているみたいな話をしていて、
ほうほう。
それはまあ、ウォッチマンでも語られていた運命論、その、未来っていうのは決まっていて、それに向かってもみんな向かっているに過ぎないとか、時間は存在しないみたいな、量子力学、量子哲学かの本で、はい、出てたりしましたけど、なんか、そこら辺の感じが仏教っていう、一応まあ、経験則とかを、積み重ねつつ、考え方をどんどん哲学的に、積み重ねていった先で、ある種のスピリチュアルっていうか、超現実的なものにつながっていったっていう感覚と、もしかしたら、なんか、近しいのかなっていう。だから、ウォッチメン、仏教、ムーっていうのはなんかね、なんか、つながってる感じが僕はするんですよね。
なんかあれだね、エンタメがこう繋がっていく、うん、ドミノ倒しのようになっていく感覚って面白いよね。
それこそやりすぎ都市伝説の関さんなんて、
はい、
当初は何言ってんだこいつみたいな感じだったけど、最近なんか、あれっていう感じになってきてるじゃないですか、あの人の感じ。
結構押してるよね、向こうの方
が、うん。なんかよりなんか、ファクトを積み上げようとしている。まあそれがイルミナティとかになっちゃってるかなんかあれなんだけど。まあまあまあ、そこら辺の、うん、スピリチュアルと科学の接近というか、スピリチュアル的になりつつある現実みたいなものっていうのはちょっと面白いっちゃ面白いんですけどね。
いいね。なんか自分を委ねてるみたいでね。いいよね。
とても今だから、いろいろなものに触れるのが楽しい一週間ですけど。ポンさんどうですか？
いやーもうねー、僕も委ねてますよ。
いいですね。
なんか、街をふらふらしてね。まあ今日もあれですよ。外からお送りしてるんですけど、僕の方は。
はいはいはい。あらあら。
まあこれ喋りながらだとさ、どこ行くのかもう足が本当に気の向くままなんですけど。
大丈夫ですか？集中できてます？
集中はね、あんまりできてないですけど。ただ
急にこう車がキーって言うんで切れんの嫌ですよ。
そうね。そうだね。衝撃のラジオになっちゃうんですけど、うん、前回訪れた森の中からお送りしたラジオですけど。
はいはいはい。森っていうかまあ、ね、はい、自然豊かなとかね、
はい、はい、今来たらですね、全部刈られてました。
一週間で。
ね、これは何かの啓示なんでしょうか。
鳥の声聞きました。はい。
そうそう。
鳥の声は
そんな感じの一週間ですよ。
はい、まあ。ありがとうござい
ます。目の前に落ちてるスマートフォンがありますけどね。
へー、すげーな、新宿区。
はい。
はい。では続きまして、番組の付け出しは聞きどころ、ツッコミを添えていく番組の一週間です。まずは、週始めの雑談コーナー、種枕からということで、
はい。
なんか、まあ、何かを見ながらね、ダンスする話とか、オレンジがスマートウォッチを買って使ってみた感想みたいなことを語ってみました。
はい。はい、まあ、ね、その買い物した話なんですけど、
うん。
どうですか？使ってますか？
使ってます。 なんかいよいよ僕もその歩くじゃないですけど、ちょっと運動したいなって思い始めてきたので、ちょっとそういうものの管理にも使いつつですね、なんかめっちゃあれ鳥と友達です今。
どういうこと？ナウシカ？
鳥がね、後ろで泣いてたんですけど、さっきもね、なんか。
あ、
なんか、ポンさんが手の上とかで手なずけてたりするのかな？今僕、映像は見えないんで、どういう状況なのかなと思って、はい、鳥と。
そうか、そう、まあやっぱ外歩いてる、そういうことになるのかな。
大丈夫ですか？鳥との関係は大丈夫だったら、そのまま進みますけど。
すいません、多分ね、聞いてる方もちょっと気になっていらっしゃるんだと思いますけど。
スマートウォッチは、ね、そういう意味では歩数がわかるんで、はい、それはすごくいいですね。はいはい、うん、
買い物のさ、話をさ、はい、こう実際問題、上手にできるかどうかは結構試されるなと思いましたね。
ほうほうほうほう。
いや、この前これ買ってさ、って話をさ、
うん、
こう友達とかさ、知り合いと、スルッとできるかなと思って、
はい。え、できますよね。買い物は結構しません？
なんか、でもほら、トピックスが強くないとさ、うん、それ別に言われてもみたいな感じもあるじゃん。
ああ、玉ねぎ買ったとかって話ってことですか？
いや、まあ、いや、そう、これがさ、めちゃくちゃ天然のさ、みたいなのかわかんないけど、すごいのよ。1個1000円する玉ねぎでさ、みたいな話だったらちょっと盛り上がるかもしれないけど、
うんうんうんうん。
なんかそういうトピックスがやっぱ、いるよね、買い物の話って、と。
いや、だからポンさんが何買ったのか気になりますね、僕はね。何買ってるのか。
そうね。まあ、最近は安い野菜を大量に買ってるっていうぐらいのもん
で。それをやめた方がいいですね、その後。
はい。
そして次。続きまして、タネスケですね。タネスケでは映画、ランボ、ラストオブラッド、ソニック・ザ・ムービー、などなどですね。あと演劇作品なども紹介します。写真展も、ね、紹介しておきましたが、これ、そうですね、はい。オンラインイベント、なんかまあ、先週の時点では、ああ、こんなにやるなと思って紹介してたんですけど、はい、結構その直前になってわかるケースが多くって、
うん、
例えばこの収録の前の日かな、演劇系のトークでコロナ禍と演劇をテーマにしたものとか、戯曲の読み方をテーマにしたものとか、はいはいはい、まあ若手の方々が演劇が不安なんで、これからどうやって演劇をやればいいのかみたいな配信の番組があるってことを、まあ、うん、2日前ぐらいかな、2日前ぐらいかな、知って、だからこのタイミングではなかなか紹介できなかったりするのがね、まあ、もちろん情報はある程度表には出ていたんだろうけど、かつてみたいにそのね、うん、演劇とか、まあ、イベントとかを、なんて言うんだろうな、一覧で紹介しているメディア、これを見ておけば、例えば演劇に関するイベントは網羅できるとか、演劇公演はこれを見ておけば大丈夫みたいなものが今のところオンラインを中心としているところではなかなかまだないのかなと思っているので、ちょっとまあそこら辺、まあ今直前に開催が分かってもなんとか対応できちゃうようなスケジュールが組めるっていうところもあったりはするんですけど、でき
ればね、まあ、チケットもいらないし、うん、その場に行く必要もないっていうのもありましたね。
うん、そこら辺の役割、まあ、事前にちゃんとチェックする役割っていうのも、まあ、種助のところでは、になっていけるといいのかな、みたいなことは思ったりしました。
まあ、ツイッターでね、うん、ゲームマーケットライブっていうイベントが、はいはい、うん、土日に行われるというのを、まあ、僕もちょっと、ぼやぼやしてて、
うん、
直前で気がつきまして、投稿とかしましたけど、うんうん、まあ、ツイッターなんかもね、利用して情報を共有できればなと思いますが。
そうですね。定期的にちょっと見ていければなと思いました。はい、続きまして、週刊ドラマ語り、今回はポンさんの方で、坂本雄二さん、まあ、最近スイッチという、ね、ドラマを放送されましたけど、坂本雄二さんの脚本の作品について語っていただきましたが、ポンさんいかがだったでしょうか？
いや、俺がいかがっていう感じもないよね。なんか恥ずかしいですよ、本当に。
あの
坂本雄二のさ、話をさ、するってのはめちゃくちゃリスキーだよね。うん、
だと思いますよ。
いやいやいや、おいおいおい。
うん、
どうですか？助けてくださいよ。
いや、だから、放送は、収録中も言いましたけど、ね、脚本家坂本雄二って一冊の本があって、はい、そこにすごいね、インタビューとか、 作品の解説とかものすごい量ある中で、この15分足らずですかの時間で、語るの大変だよな。で、だから、個人的には、なんかスイッチの話だけすればいいかな、ぐらいの感じでいたんですけど、
はい、
結構、坂本雄二作品をこう、いろいろとね、解説してらっしゃったんですごいな、と思って聞いてました。
いや、だから、フォローしてよ、フォローを。振り返りなんだから。
フォローとは
こう、どう聞けばいいみたいなことをさ。ないないならいいよ。
まあ、3つのその切り口みたいなところ、普通とあと何でしたっけ、
はい。
おもてなしじゃなくて、
つながらない、我慢する、ほのめかす。
ほのめかして、はい、おもてなしとほのめかしって言いますね。うん、そこら辺の切り口に沿っての解説とかはすごい分かりやすかったし、あと、その過去の作品を振り返るにあたってもね、ああ、なるほど、これが、ポンさんがあそこで言ってたことだってね、聞くたびにポンさんのイメージ、まあ、ポンさんのイメージ多分皆さんないと思いますけど、ポンさんのイメージ、ポンっていうね、文字だけをこう思い浮かべてくれればいいんじゃないかな。
ありがとうございます。
なってます？
いやいやいや。まあ、俺にっていうか、そう聞いてる人にね。
そうですよね。
まあ、うん、まあ、ちなみに僕は、あれからまたスイッチもう一回見直しまして。
はいはいはい。
はい。またね、2回目も面白く感じられる。うん、そこがきっと、ね、坂本さんの面白いところっていうか、だから、もう一回見ても、うんうん、ああ、っていうね、楽しみがある。特にセリフとかね、うん、思いましたけど。はい。まあ、お恥ずかしい。はい。じゃあ次行きましょう。う
ん、みたいな。はい、続きましてイベントリポートですね。今回はポンさんが旅と学びの協議会というもののキックオフイベントですねに行ってきた話をしていただきましたけど、はい、まあこの主催がどこでした
か、アナ
では
なく、
アナか、はい、が主催ということで、まあそのこれからまあ当面ね、なかなか旅っていうものができない中で、これから先、その先、さらに先も踏まえ、見越した上で、どうなっていくかみたいなところを話をしていただいたと思うんですけど、なんか、個人的にはこう、今、各所で、まあ、オンラインツアーっていう形で、まあ、映像で見せるツアー、映像で、まあ、現地の人が、ガイドになりきってというか、まあ、本当にガイドをやってらっしゃる方が、バーチャル背景とかを駆使しながら、現地の映像とかを見せながら、ツアー体験を、まあ、スマホとかね、タブレット上でできるようなものっていうのを、いろいろと考えてらっしゃって、そこら辺の動きとか、なんか普段というか、普通に生きてたら、行けなかったりとか、あとは行くにしても、ものすごくお金がかかっちゃうような場所とかの体験も、まあ、オンラインを介すると、気軽にできてしまったり、あとは、まあ、前々から僕も VR っていうものの可能性はすごく強く感じていたりするので、そういうものと VR みたいなものを組み合わせた先では、なんかもっと、すごく旅っていうもの、オンライン上における旅っていうものが当たり前になってくる社会もあるのかな。で、もちろんそれだけだと匂い的なものとか感覚とか、あと現地の美味しい食べ物のね感じとかはなかなか味わえなかったりすると思うので、そういうさらそういう体験を見て聞いてしたからこそ現地に行きたいみたいなニーズももしかしたら生まれるかもしれない。そのね、現地の人とのコミュニケーションみたいなのってのはなかなかそれが、普通にしていたら生まれないものがオンラインを介することで生まれる可能性っていうのはあるのかな、みたいなことは思ったりしましたね。うん、
まあ、旅ね、なんか旅っていう言葉はやっぱりこういろんなことを想像させるので、まあ、イベントでは、心地よくないっていうことが旅であるみたいな話もしてるので、なんかつい我々はね、こう目的とかさ、なんかこう、得られるこうベネフィットみたいなことで、紹介しがちですけど、うん、何が何だか分かんないし、いい迷惑だみたいなことすらも旅だっていうなら、それをどう、なんかこう、ね、新しい形で作るか、なかなか難しいなと思いつつも、ちょっと探してみたいなというふうに思いました。
うんうん、ありがとうございます。続きまして30分読書ですね。今回は監読編として仏教の知恵が学べる日々の言葉、そして30分読書編で82年生まれキムジヨン、そして3分読書で何から脱獄するか考える本、何でしたっけこれ、
破獄ですね、
破獄だ、吉村明の破獄ですね、はい、について紹介しました。こちらポンさんを振り返っていかがだったでしょうか。
いやいや、もうね、仏の道に入るっていうことはもう、 よくわかりましたので、
入らないですよね。
まあまあ、もう入ってもますからね、常にね。さっき伺った限りではね。
実はね、大きなこう、仏様の手のひらの上にいるのかもしれない。
いや、でもそう思うと、歴史のあるさ、仏教っていうのと、この、まあ、男性女性みたいな問題。
うん。
これはさ、まあ、ひっくるめるものでもないんですけど、
うん、
なかなかでも、ね、その前提がやっぱ違ったりするから、
うん、
まあだからキム・ジンをどう読むのかなって非常にこう興味深いんですけど、
うんうんうん、
こうね、普段僕らが、まあ、まだまだ遅れてるとか、あと、深層心理的に体に入ってるものと、まあ、社会の現実とかその立場、制度の立場でどう違うかみたいなものって、うん、やっぱこう、気がつかないからこそ、ね、重要な問題であるから、
うんうん、
なんか包括的にできるところとそうじゃないところがきっとあるのかななんて思うんで、まあ来週非常に期待ですね。
なんかまあ仏教の知恵が学べるような言葉を読んだ限りにおいてはあんまりこうあんまりとか男女を分けるような言説とかはなかったんですけどね。
まあ、そう思うとすごいよね仏教ね。
うんうん、でも実際問題仏門に入っている人は男性の方が多いって現実もあったりするので、
うん、
ね、
まあまあ
そこら辺はどうなってるんだろうなっていうのはちょっと気になるところではありますね。
うん、
うん、ありがとうございます。続きまして、今回は雑談の種でいいですか、編集すごろく話ですか、まあコーナーで、夏のおのどのお供について、お話しいただきましたね。なんかこういう、なんだろうな、あの、何の意味もないテーマを決めたフリートークはいいですね、っていうふうに思いましたね。なんかもう何でも言えるし、みたいなところは、すごく良かったですけど、ポンさんいかがだったでしょうか。
いや、あの、これからもし聞く人がいるとしたら、本当に申し訳ないですけど、あの、全然普通の話しかしてないので、もう、なんか切り口あるのかなと思ったら、刺してないっていう感じがあるので、
すごかったですね、
それをこうどうね、あの、小さな波をちょっとずつ立てるトークを、うん、あの、確認いただければと思いますけど、いや、ほんと聞くたびにさ、
うん、
ほ
ん
と夏に麦茶飲んで、ほんと普通の話してるから。
そうです。終始夏の思い出の話しかしてないんで。
そう、ね。
僕はそれいいと思いましたけどね、逆にね。
そう、だから普通の話を、なんかする、っていうのも大事じゃない？なんか。
はいはいはい。
なんか、突飛なこととかさ、言おうと思って失敗するみたいなことも多いですから。
はいはい。
普通の話でまずね、
うん、
3年もやっといて、今更肩慣らしすんなよって話もありますけど、はい、はいはい。まあまあ、思いますかね。
はい。ありがとうございます。はい、
聞いてください。ぜひ聞いてください。
ということで、番組2週の振り返りは以上でございます。種ラジオは公式サイト、ノート、ポッドキャストで、あとは Spotify か。で、音声配信を行っております。また Twitter では更新のお知らせや拾ったイベント情報を投稿したりしています。よろしければフォローお願いします。リプライなどもご大歓迎でございます。はい、それでは、種ラジ今週のおすすめの一曲ということで、つい最近ですね、アルバムが発売されたばかりのハイムというバンドですね。カリフォルニア・サンフェルドナンドのマリー地方出身の3人姉妹によるバンドということで、ものすごくね、演奏している感じもすごくかっこいいし、なんかね、生々しさみたいな、その飾った感じのない生々しさもあり、かつその、歌詞とかを見てみるとすごく内面に迫ってるというか、過去のトラウマをいかに克服するかであるとか、
うん、
より結構どす黒いイメージっていうものがすごいポップな音楽の中に、込められている。かつその曲ごとに結構やっぱ楽曲のテイストとかも変わる、すごくシンプルな構成なのに、毎回毎回その違った感じの曲を感じるっていうところですごくいい。今、ぜひね、日本にもまた来日してほしい。昔、数年前には、フジロックかなかなんかに来たことあるんですけど、またぜひ来てほしいなぁ、なんてことを思います。あと、ポール・トーマス・アンダーソンというね、マグノリアとかの監督による MV も、ミュージックビデオも最高なので、ぜひ見てください。ということで、ハイムからね、新しく発売されたアルバムから、まあ、先行シングルみたいな形で出ていた、ステップスという、ザ・ステップスか、という曲で、お別れしたいと思います。 はい。ということで、はい。タネメガネお送りしましたのは、オレンジと、
日差しが眩しいです。ポンでした。
タネラジ、
また。